まっこと人物辞典
第453ページです。
今日は兵庫県立家島自然体験センター所長の萩本義郎さんです。萩本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの、はい、兵庫県立家島自然体験センター間何ですか、はい、ということからお聞きしたいですね。
はい、あの兵庫県が国際児童年を記念してですね、はい、親と子あるいはお友達同士の絆をね、しっかりと自然の中で自然体験を通して、学んで体験して結んでいただきたいということで、作った施設です。
あ、ということは、まあ、子どもたちのための施設という感じですか。
子どもたちもありますし、ご家族、あるいは青年たちもそうですね。
まあ、野外活動センターの海岸版みたいな ね、
そうですね。
例えば小学校の自然学校で使われたりというような施設と。
あ、それもたくさん来られております。
あ、そうですか。そのでも一般のお客さんもいっぱい来られる。
そうですね。
どんなことができる施設なんですか、具体的に。
海の施設ですので、主には海のことになるんですけれども、カヌーであったり、カヤックであったり、もちろん水泳とかね、あるいはイカだとか、それともう一つね、実は環境学習っていうのもできるんです。
環境学習、
はい、
海の環境ね、
はい。
どういうことをするんですか。
例えば、よく言いますマイクロプラスチックでございます。
小さい、ね、
そういうものをこう、検出したり、高校なんかやったらね、ウニの発生実験とかでね、来られることもあります。
あ、そうなんです。あ、もう本当にそういう、こう、本格的な調査というか、
そうですね。
学校の調査とか、
はい、できるという。
できる。
はい。
で、そこの萩本さんは所長でいらっしゃると。
そうですね。
先生と所長さんは、
はい。
まあ、真ん中に共通の友人がおって。
あ、そうやったんですね。
はい。
それも一つのチャンネルと違ってね、全然違うとこでも、知り合いの知り合いみたいになったらもう
先生はお友達がお知り合いが本当に多いけど、
これセンター全体では広さどのぐらいありますの。
130万平米あります。
130万平米ということは、
ですね、
はい、
甲子園球場を40個ぐらいかな。
はあ、あのね先生ね、
はい、
いつでもみんなね、甲子園がなんぼ後楽園なんぼ言うけどね、
はい、
そんなもんみんながみんな甲子園なんか全部歩いたこれから言う時にね、
はい、
普通のまあ落ち着いた住宅地やったら50坪60坪ですやん。
そうです、
家ね、な50坪の家が何軒建ちますねん言うたら、
50坪の家は
これ何軒建ちますの。130坪いうことは
え、そうだ、もう
130万坪いうことは
130万平米です。
万平米というか、
いや、めっちゃ立つでしょ。
100平米で30坪ぐらいね。
そうです ね、
ね、ほんならなんぼだ。
いや、もう計算そんな
1万3000ほど立ちますね。
うわー、ね、もう町ができます、
すごい、は
い、
だから町というかほんまね、その島のこれ西島にあるんですね。
はい、そうなんです。
西島のどのぐらいの割合を占めてますの。
だって4分の1ぐらいになりますからね。
へー、広いですね、ほんならね。
いや、行ったことあんの西島。
いや、ないですよ。ないですけど、家島諸島の大きい島でしょ。
そうです、一番大きい島です。
無人島へ。
無人島なんですか。
はい、無人島がね、人はね、6人だけ住民登録
なんです。それ従業員の方ということですか。
いや、
漁師さんがです
か。はい、採石とか漁師さんがね。
だ
から集落あれへんわけやから。
あ、
ね、
へ、
家島本島と坊勢島には、集落あるけど、旦過島やらあの辺はもう
へ、じゃあどうやって行くんですか、そのルート的
に。泳いで
また無茶を遠泳から
定期船が出ておりますのでね、はい、それで来てもらうようになります。
あ、そうなんですね。
ただね、不定期船なんで、こちらが船会社に連絡船とね、来やへんのです。
あ、じゃあ予約したらという感じ。
必ず予約やるようになります。
その予約で渡るのは坊勢から渡るんですか、それとも鹿浜から渡る。
坊勢から渡る。
坊勢
だから姫路の港から一辺家島の坊勢島のところまで行かないから
、はい、そこから。はあ、いや、でもそのね、海の いろんなことでこう遊べるというか体験ができるっていうことは、こう夏のイメージがあるんですけど、
はい、
この冬の時期っていうのもなんかあるんですか。
いいですよ、 冬もいいですよ。
あ、そうですか。
一番いいのは川がおらへんからね。
あ、そうです
ね。そうですね、それが一番いいですね、
はい、冬行ったらどんな活動がありますの？
あのね、今日もあのコラボグループあるんですけれども。
あ、そうですか。
あの子供たちはね、今あのコロナの関係で来て外であの鬼ごっこしたりね、そんなんで思いっきり遊んだり、
うんうんうん、
先ほど言いましたの環境学習をしたり、
うん、
あるいはクラフトね、貝殻拾ってきて、写真立てて作ったり、
はいはいはい、
あるいは貝殻で絵を描いたり
し
たことありますね。
まあ、それもなんかのんびりして楽しそうですね、
はい、そうですね。
そうそう、この、 あのセンターの中には、
はい、
そういう人たち、例えば泊まりがけで来ると宿泊の施設がありますね、
はい、あります。
それ何、うん、どのぐらいのキャパがありますの？
あのね、こちらのロッジの方で、
はい、
だいたい250人ぐらい泊まります。
はい、それから、うん、ロッジ以外では
キャンプ場の方が150ほど泊まれます。
これ両方合わせて400人ぐらい、
ね、そうですね、
キャンプ場もあるんですね。
はい、
でトイレがあってシャワールームがあって、
はい、
お風呂もありますの？
あります。
お、大浴場という浴場があるんですね。
大浴場しかないんです。
あ、大丈夫、うんうんうん、
はい、温泉は空いてませんの？
あ、残念ながらないんです。
温泉掘り当てたらどうです？
ええだな思っていつも思うんですけどね。
温泉やったらね、
はい、
先生が行きますね。
行きたい。で、大食堂があって、
はい、食堂もあるんですね。
はい、はい、
でこれ宿泊なんかの費用はどないなりますの？
あのね、ロッジ一棟、例えば10人用のロッジとか、
はい、
ある6人用ロッジ、7人用ロッジでありまして、
はい、
一番高い10人用で、
うん、
あのロッジ一つ上で10人まで泊まれるのが1万7000円程度です。
1万7000円、
はい、
だから1杯10人泊まったら一人1700円でいける
わけですね。
はい、はい、いいですねそれ、うん、へえ、それがロッジで、
はい、
でキャンプ場はその区画ごとに値段が違う、
は
い、
テントはね、あの常設のテントなんです。
あ、そうなんですね。
そんなもう手ぶらでいいね、
はい、
うん、
でなんと4人用テントね、
うん、
1針1泊してね、
うん、
1600円なんです。
え、1人400円。
そうです。
嘘でしょ。
ちょっと来年伊代さん行きよ友達と。
いや、私ちょっとこの春からキャンプ始めたいな
と思って、ね、あ、なちょうどいい。
いいですね。
キャンプの仕方なんかも指導してくれるんですかね？
もちろんです。
あ、そうですか。
はい、
そのキャンプはその大人だけで行って大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
本当によかった、
はい、
子供さんいないとあかんかなと思って。
そんなことない。
そんなことないですね。で、萩本さんはこの所長さんはいつからされてるんですか？
ちょうど今年で10年目になるんです。
あ、そうなんだ。
はい、
もともとは何をされて
るんですか？小学校の先生やったんです。
はあはあ、あ、はい、じゃあ兵庫県 の、 その学校の先生ということ
。はい、そうですね。
へ
で小学校の、まあ、作業を言ったらあれですけど校長先生
で退職されたんですね。はい、なるほどね。
はい、そうなんです。
でその、まあ、普通校長先生退職して、
うん、
あんまりみんなが行くとこではないですよね、これ。
そうです ね、
ね、はあ、何からこういう方向に行かれたんです、うん。
もともとこういうのが好きやったのと、若い時に一度実は教育委員会の方からこの島へ派遣されておりましてね。
はいはい、
はい、でいつも言われたら遊んで給料もとのお前だけやでよ言われよったんです
けど。派遣されて何をされてたんですか？はい、この島で
自然学校専門指導員を。
なるほど、
りまして、ね、
はあ、はあ、はい、いてはりますね。
はい、
その自然学校行ったらこういろいろ教えてくれる人が。
そうです、そうです。
そういう
やっぱり野外活動が好きな人なんかいったらそれはもう
楽しいでしょ。ですよね。へえ、
これもうその何歳ぐらいの時、何年ぐらいおられました？う
んうん、35歳ぐらいの時にね、
はい、
2年ほどおりました。
もう人生の一番ど真ん中の時に年間、
はい、
ほんでもう将来退職したら戻ろうと思ってられました？
いや、将来退職したら子供たち集めて、
うん、
家の方でね何かしようかなと思ってたんです
けど。お家の方いうのはどの辺ですの？
私は辰野市です。
はい、
で百姓しておりましてね、田んぼがいっぱいあるんです、はい、
うん、
はい、
子供たち集めてその農業体験みたいな。
そうですね。
でそれをやめて、
はい、
海にいうなきっかけがありました？はい、
よかったですね。
うん、
きっかけは前ここを作られた桑形さんいう方にね、
はい、
お誘いいただいて、
はい、
でちょっと早かったけどちょっと早めに学校辞めましてね、こちらに来させてもらいました。
まあ、そのそ桑勝さんも私ね、お名前を聞いていっぺんあいいな言われてまだお会いしたことなかったんですけども、その桑勝さんがそこを作られたいうきっかけは何ですの？
はい、これは知事の方から、
はい、
やっぱり子どもたちのために自然を通していろんなことを学ぶ、うん、そういう施設を作りたいという声がかかって、特任特命言うんですかね、
はいはい、
そういう感じでいろいろ探されて、うん、一番その海の環境素晴らしいところを選ばれたようです、
うん、それでその桑勝さんは何年間やってられたんです？
5、6年されとったと思います。途中でオーストラリアヨットレース出たりね、
はい、
あるいは家島城の町長したりね、いろいろされましたんで、はいはい、
そしたら桑勝さんよりも
長いですね、萩
本さんの方は長いことやってられるわけですか？
長いです。はい、
ずっとそのここにお住まいになってるってことですか？今
半分生活しておりますね。お部屋で炊飯器も置いておりますんで、
で半分は辰野の方へ帰られ て、
そうですね、田んぼ線炊きませんので。
ああそうか、そっちもしつつなんですね、はい、お忙しいですね、はい、ほんなら
まあ私なんかがね、私は野外活動派、まあ、スポーツ体に悪い派やからそっち側ではないんですけども、
はい、
海辺でやっぱり一番はね、うん、小学校の高学年の時に神戸市生物クラブというのがね、
はい、
いろんな採集するんですよ。それで映画島海岸で、
はい、
海辺の生物の採集会があってね、うん、すごい。だからこの家島の自然体験センターで例えばそういうその生物学習なんかも、今は環境の方がちょっと流行りですけども、
は
い、海辺の生物の観察採集なんかをね、
はい、磯の観察やってますよ、ね、今
それがいいと思いますわ、はい
はい、ね、いいですよね、うん、
10年ほど前とか昔30年ぐらい前おった時と比べたら貝とかね、
はい、
ああいう生息はだいぶ変わりましたね。
ああそうですか、はい、その減ったとか増えたとかガラッと変わったとかいろいろありますけど、
変なんですけどボラーいうお魚おりますけども、はい、前私が来た時石掘ったらねポンと当たってね、
うん、
取れるぐらいおったんですけど、今全然おりません。
お、
はい、
そうやっぱり水の質が変わって悪くなってるんですか、それとも温度の差？
温度かも分かりませんし、今はカラスミをね、うん、たくさん取られるんでひょっとしたらその関係かも分かりません。
取って漁獲が上がってるんかもしれない、
はいはい、
うーん、
それとか貝もね、イボニシー言うて、こちらの方はダメ言うんですけども、それねつまみにしたら美味しかったんですけどね、いなくなりました。
あ、そうですか。
それは多分海水の温度の関係じゃないかなと思うんですけれども。
逆に30年前と比べたら増えてるようなもんありますか？
増えてるものはね、海藻がね、
はい、
ちょっと増えたような気がします。
海水がの温度が上がる とかあるんですかね？
あんまり上がったようないと思うんですけど、今流行りの赤目なんか言うてね、体にいいって言われますけども、ああいうもの昔はあんまりなかったけど今いっぱい繁茂してますね。
面白い、家島とかも面白いとこですよ、文化的にもね。
いや一回もまだ行ったことないからちょっとすごい興味があります。
ぜひぜひ。それ萩本さんご自身は今後の目標みたいなものがありますか？
今後はね、やっぱりここのセンターでもっといろんな人にいろんな体験をしてもらいたいなという、う
ん、はい、ね、
具体的に何かユニークな計画はあります？
ユニークかどうかは分かりませんけれども、はい、やっぱり仕事をしにくい人がここへ来て、
うん、
立ち直っていくとか、 あるいは引きこもった人たちがこういう競争のない自然の中でまた自分自身を見つめ直して立ち直っていくとか、そういうような方にもぜひ力を入れたいなと思ってます。
それはいいです ですね、環境いいとこですもんね、
はい、
環境 自体、生物自体を学ぶだけじゃなくて、うんうん、自分自身を見つめ直したり人とのコミュニケーションを取ったりという、
はい、心の休養みたいな、
そうですね、
そうですね、
はい、ということで、まあ、詳しくはね、家島自然体験センターで検索していただくと、
これホームページで見たら分かるんですか？
はい、出ます出ます、は
い、いろいろこうこんな施設ですよというのが写真付きで載っています。
ひらがなで家島、
はい、
だから自然体験は 漢字4つですね、はい、でカタカナのセンター、
はいそうです、
はい、
家島自然体験センターです。ということで今日は、兵庫県立家島自然体験センターの所長萩本義郎さんでした。萩本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。